夏目漱石作、心、先生と遺書、50。私は奥さんに気の毒でしたけれども、また立って今閉めたばかりのからかみを開けました。その時、Kのランプに油が尽きたと見えて、部屋の中はほとんど真っ暗でした。私は引き返して自分のランプを手に持ったまま入り口に立って奥さんを帰り見ました。奥さんは私の後ろから隠れるようにして四畳の中を覗き込みました。しかし入ろうとはしません。そこはそのままにしておいて雨戸を開けてくれと私に言いました。それから後の奥さんの態度は、さすがに軍人の未亡人だけあって、要領を得ていました。私は医者のところへも行きました。また、警察へも行きました。しかし、みんな奥さんに命令されていったのです。奥さんは、そうした手続きの済むまで、誰も K の部屋へは入れませんでした。K は小さなナイフで、頸動脈を切って一息に死んでしまったのです。外に傷らしいものは何もありませんでした。私が夢のような薄暗い日で見たからかみの血潮は、彼の首筋から一度にほとばしったものと知れました。私は日中の光で明らかにその後を再び眺めました。そうして、人間の血の勢いというものの激しいのに驚きました。奥さんと私はできるだけの手際と工夫を用いて、Kの部屋を掃除しました。彼の血潮の大部分は、幸い彼の布団に吸収されてしまったので、畳はそれほど汚れないで済みましたから、後始末はまだ楽でした。二人は彼の死骸を私の部屋に入れて、普段の通り寝ている体に横にしました。私はそれから彼の実家へ電報を打ちに出たのです。私が帰った時は、K の枕元にはもう線香が立てられていました。部屋へ入るとすぐ、仏臭い煙で鼻を打たれた私は、その煙の中に座っている女二人を認めました。私がお嬢さんの顔を見たのは、昨夜来、この時が初めてでした。お嬢さんは泣いていました。奥さんも目を赤くしていました。事件が起こってから、それまで泣くことを忘れていた私は、その時ようやく悲しい気分に誘われることができたのです。私の胸はその悲しさのためにどのくらいくつろいだか知れません。苦痛と恐怖でぐいと握りしめられた私の心に一滴の潤いを与えてくれたものはその時の悲しさでした。私は黙って二人のそばに座っていました。奥さんは私にも線香をあげてやれと言います。私は線香をあげてまた黙って座っていました。お嬢さんは私には何とも言いません。たまに奥さんと一口二口言葉を交わすことがありましたが、それは当座の用事についてのみでした。お嬢さんには、K の生前について語るほどの余裕がまだ出てこなかったのです。私はそれでも、夕べのものすごいありさまを見せずに済んで、まだよかったと、心の内で思いました。若い美しい人に恐ろしいものを見せると、せっかくの美しさがそのために破壊されてしまいそうで、私は怖かったのです。 私の恐ろしさが私の髪の毛の末端まで来た時ですら、私はその考えを度外に置いて行動することはできませんでした。私にはきれいな花を罪もないのにみだりに鞭打つと同じような不快がそのうちにこもっていたのです。国元から K の父と兄が出てきたとき、私は K の遺骨をどこへ埋めるかについて自分の意見を述べました。私は彼の生前に雑司ヶ谷近辺をよく一緒に散歩したことがあります。K にはそこが大変気に入っていたのです。それで私は冗談半分に、そんなに好きなら死んだらここへ埋めてやろうと約束した覚えがあるのです。私も今その約束通り、K を雑司ヶ谷へ葬ったところで、どのくらいの功徳になるものかとは思いました。けれども、私は私の生きている限り、K の墓の前にひざまずいて、月々私の懺悔を新たにしたかったのです。今まで構いつけなかった K を、私が万事世話をしてきたという義理もあったのでしょう。K の父も兄も、私の言うことを聞いてくれました。